FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日のキャンピングカーライフは先週に引き続きゲストに山梨県議会議員の佐藤茂樹さんをお招きしています。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、佐藤茂樹です。本日もよろしくお願いします。
もともと佐藤さんはキャンピングカーに接する機会というのが、まあ、この番組でもよく登場していただいていますミスティックの佐藤さんと、まあ、いとこ同士。
そうなんです
ということは本当に議員さんの中では珍しくこうキャンピングカー身近にあったってことなんですよね。
まあ、そういうことですね。目に触れてるということですから。
さて、そんな中でお話をお伺いしていきたいんですが、先週は佐藤さんにキャンピングカーや RV パークなどの施設の必要性についてお話をお伺いしたんですが、現在山梨県内で RV パークなどの建設の動き、これはどのようになってらっしゃるんでしょうか。
はい、全国的には108件の RV パークがあるということですが、はい、県内ではですね、2014年に設置された北杜市にございます RV パーク道の駅南清里、あるいは南アルプス市の山並みの湯、そして2016年開設の海市の桜リゾート、そして道志村道志岩温泉紅椿の湯、はい、で昨年2017年に開設された道の駅小菅の合計5箇所がオープンしており、まもなく、この7月1日、現在もうプレオープンされているということなんですが、はい、ワイン発祥の地として全国的にも有名な甲州市勝沼のぶどうの丘駐車場にオープンが予定されています。また県内各地には私の仲間であります、県会議員の諸先輩同僚議員が多くいらっしゃいますので、それぞれの市町村に RV パークの開設要請増やす努力を今後行ってまいりたいと思っています。私自身市議の時代から地元甲府市にも開設要請をしているところであります。
なるほど。これはRV パークを建設することによってキャンピングカーのユーザーの誘致につながる可能性っていうのがあるんでしょうか。
もちろんそうですよね。はい、大事なことだと思いますし、キャンピングカー持っていてどこで泊まれるのかとか、はい、どこがあるのかで周辺に何があるのか、うん、温泉があるのかな、 B 級グルメがあるのかなと、うん、そういうふうな部分興味を湧くような施設がないと、うん、やっぱり、ただ乗ってるだけ泊まるだけ、なんかつまんないような感じがしますから、楽しんでいただきたいというふうに思ってます。
いいですね、その楽しんでいただきたいっていうのが。そしてまた年々増加しているインバウンドなんですが、まあ、観光庁が発表しました平成29年の訪日外国人消費動向調査によりますと、インバウンドの滞在日数およそ半数が4日から6日間。ただその中でキャンピングカーでという旅の日数はまだまだという感じかもしれません。まあ、現在レンタルキャンピングカーのサービスも始まっていますが、キャンピングカーインバウンドに対しても有効なサービスとなり得るんでしょうか。
もちろん有効だと思いますし、はい、知らない、アナウンスされてない、うん、そんな部分があるのかなと思います。はい、ですから、私なんか何回か台湾に訪問させていただいてですね、うん、現地の旅行者の方々がいろんなことを考えてますけども、多少高くてもいいから楽しめるところ、体験できるところ、見るだけじゃなくて体験できるところ、美味しいものが食べれるところ、そんなものが欲しいって、そんなリクエストがあるようです。
となりますと、まあ県内の RV パークの中でも温泉とセットになっている RV パークなんかっていうのはもうこれはぴったりですし、
もちろんそうですね。
7月の1日にオープンを予定しています
。これワインがセットですからね。はい、素晴らしいと思いますよ。
もうだって飲んでそのままそこで温泉も入って、はい、そして泊まれる。
そこです。
ただそれにはやっぱり大事なのは情報発信も必要。
そういうことですね。大事なことです。
その他にも RV パーク、増えることに対して何かございますか。
RV パーク増えることは、はい、関係市町村等のご理解が必要になるんですね。はい、でそれぞれのもたなしの心が観光客誘致につながりますし、うん、山梨の魅力の一つである、数多くの温泉やグルメ周辺施設との連携、点から線へ、線から面へと大きな括りで山梨の認知度も高まり、遊客の一助となり得ることを確信しています。で山梨県全体で受け入れ側の支出の向上、 経済面でも大いに盛り上がり、結果来県されるお客様にもサービスおもてなしとして喜び楽しんでいただく、笑顔スマイルの還元ができると思っています。
なんか目に浮かぶようですよね。インバウンドの方々が本当に温泉やいろいろな施設を、まあ免許の問題はなどはありますが、車で旅をしてくれると楽しいですよね。
はい、
でいろんな、まあ、日常の方々と接してくれる、それがまた本当にある意味での心の交流っていうものにつながるのかもしれませんね。
まさにその通りですよね。はい、
特にあの佐藤さんは、まあ、あの台湾との関係性も深いということでお伺いしておりますが、はい、やはり台湾の方っていうのももともと親日派の方が多いということで、山梨なんかにも来たらこんなとこを案内できるのにななんていうのを個人的にもお考えのところたくさんあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、台湾の方々あるいは現地の旅行者の方々との話の中で、例えば雪合戦、はい、がしたいとか、雪合戦って何ですか、雪を見たことがない、うん、そんな方々が多いですから、そういった体験する、先ほど申し上げました体験すること、うん、それが、見るだけでない、体験型旅行の楽しさではないかなと思いますね。
となりますとキャンピングカーを通してある意味では、まあ、観光立県の一つのキャンピングカーが山梨県で新たなツールになりうると、
いい括りになると思いますよ。
はい、はい、ともっと突っ込んで聞きますと、
はい、
他の県とか都とか府がやってないうちにやるべきだと。
今のうちですよ今やんなきゃいつでしょそんな感じでしょうかね。
そのためにはやはり佐藤さんたちのような、まあ、議員さんたちも含めていろんな方々が動きを一致団結してやることっていうのはやっぱり必要なんですかね。は
い、私たち一丸となって頑張っていきたいと思います。
わかりました。はい、というわけで今回はゲストに山梨県議会議員の佐藤茂樹さんをお招きしました。佐藤さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。